しい時は笑えばいいじゃない。笑顔は太陽になり、きっと誰かを照らす。
ブンブン、
はなちゃんのジョイント広場ハニーリー。
ブンブン、
花ちゃんの
ジョイント広場ハニービー。はい、回を重ねること第51回になりました。
はい、51回目はなんとなんとなんと、ブンブン、ここはどこですか？
奄美大島です。
奄美大島にやってまいりました。はい、そして今日の放送をお送りしているこの場所なんですが、はい、鹿児島県大島郡瀬戸内町立秋徳小中学校の音楽室でございます。
かけろま島なんですよね。
そうそうそうそう、か
か噛んでしまいましたけど、
噛んでしまってますね。はい、かけろま島でございま す、
はい、
さあ、この音楽室には私たちスタッフ、番組スタッフ以外にもたくさんの今日はゲストをお招きしております。は
い、非常に賑、ね、やかで楽しいと思います。
はい、ね、今日の話題を挟んでこの後ゆっくり、はい、奄美大島特集第1弾ということでお送りしてまいりたいと思いますので、ちょっと一言ずつ声だけいただいておきましょうか。
はい、
はい、自己紹介。
皆さんこんにちは、秋徳小中学校校長伊地知学です。よろしくお願いします。
はい、伊地知校長先生。
はい、こんにちは、教頭の柳田翔一です。よろしくお願いします。
はい、そして続いて、
宇賀民志オラ一輪車おじさんです。
一輪車おじさんです。
こんにちは、浜田ゆかりです。
ゆかり先生です。
というわけで、今日は盛りだくさんでお送りしていきたいと思います。はい、ね、はい、楽しみに聞いていただきたいと思いますが、はい、まずブンブン、今日の話題を振っていただけますか？
はいはい、今日の話題なんですけども、はい、これは12月18日に餅つき大会が行われました。大阪府貝塚市立津田小学校で行われたんですけども、これは子ども広場事業といいまして、週休2日制になった時に土曜日の受け入れ体制としてね、地域で子どもをどういうふうにしていこうかというようなことがあったんですけども、その子ども広場事業の一環として行われる行事なんです。で、津田小学校というのは広っぱ津田というような名前つけてましてね、餅つき大会が行われました。もちろん学校主催ではありません、地域が主催で行っているんですけども、福祉委員会、また PTA で、また先生方もね、協力していこうということで行われました。で、特徴的なことは、この津田小学校ではその餅つき大会に、高齢者の方をお招きするということで、子どもたちが一軒一軒案内状を持って、高齢者の、ところに行って来てくださいねというようなことで、招待状を届けました。その、声もありますので、その辺のところ会長さんの話から始めまして、ちょっと長いんですけども聞いていただきたいと思います。
餅つきがあるということで、今日は池下会長さん、広っぱの会長さんなんですけども、お話をお伺いしたいと思います。今日はどういうきっかけでこういうのが行われているんでしょうか？
はい、一つの学校の子ども広場事業ということで、やっておりまして、福祉と PTA の方々が合同で皆さん協力のもと盛大にやっております。それで、はい、で今日も朝早い人はもう6時半頃から出てこられてましたね。はい、それで、まあ、昼頃までかかると思いますが、今こうして順調に流れてきて楽しくやっておりますね。はい、
でもうこれ何回目ぐらいになるんでしょうか？
はい、この校長室にある年間の紐解いて、資料を紐解いてみた場合に、はいはい、この餅つきはこう27回目になる。
ああ、ということ、子ども広場事業で始まったんではなくて、はい、もう地域のという人たちの協力からもうすでに27回。
ああ、ほんで、はい、津田っ子祭りのは25回なんですね。それよりはまだ、2年も前にから、確かこれは福祉の人が考え出してきて、で子どもらをと一緒にやるいうことで始まったようにも聞いておりますけど、詳しいことは私も初めは分かりませんね。けど、
はい、もうね、会長さんは この広場だけじゃなくていろんな、ね、あのところを中心に動かしているということでお忙しいと思いますけども。
そうですね、はい、まあ、私もこう何年かここの何年か前 PTA 会長をやらせていただいてね、はい、それからこうここの行事かいろんな行事に携わっておって、まあ忙しい面もまたこれこうして楽しい面も本当にあります。楽しい、子供らとこうね触れ合ういうことが本当に楽しいってね、で毎年こうして盛大にできております。
津田小学校の子供たちに話を伺いたいと思います。はい、名前お願いします。
赤松ゆいです。
はい、気持ち聞かせてください。
ともかちゃんと来て お餅食べて美味しかったです。
はい、毎年来てるんですか。
はい、森野ともかです。
はい、感想聞かせてください。
今日はゆいちゃんと来て美味しいお餅食べれて幸せです。
橋本あゆみです。
はい、
美味しかったです。
三沢ももかです。はい、とても美味しいですお餅が。
はい、
静か静かです。お餅が喉に詰めそうで怖いです。
それでは今日地域の方がお見えですので感想を伺いたいと思います。失礼ですがお名前お願いします。
上田時子です。
はい、気持ちを教えていただきたいと思うんですが、
はい、もう毎年こんなしていただいてありがたいなと思ってます。
はい、
美味しくいただいてます。
ありがとうございます。すみません、食事中すみません。お名前、
はい、中野照子です。
はい、気持ちをお願いします。
あの子どもさんらが丁寧におはがきいただいて、はい、ありがたいと思ってます。
はい、
はい、地域の皆さんがたくさん出てくれはって、はい、ご苦労さんです。
続きまして、地域の方いろいろ活躍されている、方にお話を伺いたいと思います。
木村と申します。まあ、僕も初め4年ほど前から、まあ、この餅つきに参加されてもらってるんですけど、初めはまあね一人で僕も何ぐすかついたんですけど、去年と今年かは使えてもええように飛び入りでパッと言い返してもうて1回だけついただけなんですけど、今日はだけど、まあ、PTA の方が年々ちょっとずつ増えてきてくれてるっていうのは、こういうような催しやってもやはり嬉しいなと思います。まあ、今後とも長いこと続けるように、ね、手助けしていきたいなと思ってますんで。
はい、はい、それでは餅つきの仕上げを体育館でしてるんですけども、そこの取り仕切っている方にお話を伺いたいと思います。すいません、お名前からお願いします。
はい、こんにちは、津田北の荒本と言います。
はい、
はい、ボランティアで手伝わせていただいてもう十何年。
あ、はい、よろしく。ですごくこう盛況なんですけども、今年の特徴とかそういうのはあるんですか。
そうですね、はい、今年はいつもだったら子どもさんだけに丸めてもらって、はい、お母さんは周りでサポートだけだったんですけれど、学年ごとにお母さんと子どもさんに一緒に入ってもらって丸めてもらう、親子で覚えてもらうという形をとっています。
ね、やっぱり地域との連携というのは非常に大きいと思うんですけども、子どもも親も一緒になって仕上げていくというのは、
ね、はい、
本当にこの校区ならではではないかと思うんですけども、
はい、
でこの様子はどうですか普段と。
そうですね、活気づいてますね、はい、お母さん方がちょっと積極的ですね今年は、うん、去年よりもっと積極的で、はい、手伝いの方もいろいろ聞いてくれるんで、それに関してやっぱり子どもも積極的になっていってるかなっていう感じがしていいですね。
はい、続きまして、津田校区福祉委員会の会長さんに、お話を伺いたいと思います。
会長させていただきます、長尾と言います。
はい、よろしくお願いします。感想をお願いしたいと思います。
突き出が足らないというのをそれ以前からは聞いてたんで、去年は参加できなかったんで、今年は何としても参加しようということで参加させてもらったんですけれども、突き出がこんなにもいてて盛況だというので、これも福祉と、PTA との、話し合いで、やった結果だということをひしひしと、思ってます。これからもずっと福祉と PTA とそれといろんなところが合同になって、この餅つき大会を盛り上げていければな、いいかなっていうふうに嬉しいでは思ってます。
津田小学校の PTA 会長さんにお話を伺いたいと思います。
平成22年度の、津田小学校の PTA 会長させていただいてます広岡と申します。
はい、よろしくお願いします。
よろしく。
その PTA として、はい、どういうふうなところで関わりあるんでしょうか。
まあ、年間を通しまして、はい、まあ、こういう餅つきもそうですし、はい、あと、学校開放してのお祭りとか、はい、夏祭りですね、そういうのもありますし、はい、当然まあ運動会とかそういうのもあるんですけど、はいはい、結局地域の方々との協力がなくてはできないというところもありますので、はい、そういうところで特にこういう餅つき大会なんていうのは、はい、地域の福祉の方とか、はい、そういうのもいらっしゃいますし、はい、非常にまあそういう意味では密接にこう、はい、絡んでる部分がありますから、はい、役には立ってると思いますけどね、はい。
で特にこの PTA として、はい、どの委員さんとかっていうの
は、はい、一応まあこの餅つきに関しましては、はい、まあ、もちろん役員はもちろんなんですけども、はい、あと給食担当の委員さんとか、はい、そういうのも中心に動いてもらってますし、当然、はい、記録を残す意味では後世の方に写真撮っていただいたりとか、はい、そういうのもありますし、はい、まあ、大体、誰がというよりはもう全体でこう動くというような感じですね、はい。
貝塚市立津田小学校の校長先生に、お伺いしたいと思います。佐久間校長先生、よろしくお願いします。
はい、
で今日はこういう、ね、イベントがあるということなんですけども、
いい天気でね、はい、地域の人たち保護者の人たちが本当にたくさんね、はい、来てくれました、はい、特に継ぎ手のお父さんの今日はね、
多い、
人数が多いです非常に、はい、それとね地域のお年寄りのねベテランの方たちがね、はい、若いお母さんに買い取りをね、しっかりとこうほら手ほどきして教えてるんです。これがほらもういいですね。どんどんどんどんやっぱりね世代の超えたいろんなつながり、やっぱりね、これが津田校の宝になります。
そう
ね、餅つき大会はね、まさしくそういうね、はい、地域のつながりを深めるための、はい、もう活動だと言えますね。
はい、広場ハニービー、今日は奄美大島に来てます。
はい、奄美、はい、大島からお送りしておりますが、はい、この番組は毎週水曜日の夜8時から9時まで FMBC でオンライン放送で皆さんのお耳に届いております、はい、再放送は毎週土曜日のお昼12時からとなっています。さあ、そして FMBC でのインターネット放送オンライン放送を、はい、水曜日ね、終了しましたら、はい、その明くる日です木曜日からはホームページ上で誰でも自由に
聞けるんです。
いつでも聞けるように、
ね、中国関係なく聞けるんで
更新しておりますので、はい、こちらもぜひぜひチェックしてください、
はい、
さあそういうわけで今日は奄美なんですよ、
ね、かけろま島ですよ、
かけろま島ですよはい、今日は番組の冒頭でもお伝えしましたように、はい、鹿児島県大島郡瀬戸内町立秋徳小中学校のただいま音楽室で収録をしておりま す。楽しいな、
押しかけてきましたよ、
はい、というわけで、はい、さあ早速お話トークの中に入っていただきたいと思いますけれど、お待たせしました。寒い中、寒いですね。
そうですね、
奄美大島なのに
本当に寒いですね。もうこういう日に来られると思っても見ませんでした
と答えてくださったのが校長先生です、はい、改めて自己紹介お願いします、
は
い、
皆さんこんにちは、秋徳小中学校校長伊地知学です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
伊地知校長先生です。はい、はい、そしてもう一方、
はい、こんにちは、教頭の柳田翔一です。
柳田教頭先生です。
はい、はい、今日は校長先生と教頭先生お二人に、はい、前半中心になってね、はい、お話をお伺いしていきたいと思うんですけれども、まず校長先生に、せっかくでございますので、はい、私たちが今収録させていただいているこの秋徳小中学校のちょっとした紹介などをしていただきたいと思うんですけど、小中学校というふうに明記されているということは、
ね、名前が小中学校になってますね。
小学校中学校が併設されているわけですよ ね。
そうです、
はい、
小学校と中学校が一緒になっております、うん、校長は教頭は両方とも 世話してることになります、
はい、小学校も中学校も世話してる感じになってるわけですね。はい、はいはい、あの全校じゃあ小学校が何人で中学校が何人でとか、
中学校が2名、女子が2名、小学校が4名です。男子が2名、女子が2名というふうになっています。
では小学校、うん、中学校合わせて生徒数は
6名ということです。ごく小規模校です。
はい、6人の小学、4人の小学生と2人の中学生に、はい、しっかりと教育を届けるために従事していらっしゃる教職員の先生方っていうのは、
小学校が5名、中学校が3名、計8名になります。
はい、なるほど、生徒さんの数よりも教職員の先生方の数の方が、
そうです。
はい、あ、これはまた偉い僻地でございますよ。ブンブン、私どももこの秋徳小学校に来るまでの道のりってね、結構山あり山あり谷あり山あり山あり山ありな感じでこの先走っていっても人間の住んでるところはあるんかみたいな感じに若干不安になった頃にドドンと小学校中学校 ね、この秋徳小中学校の校門前に着いたという感じなんですけど、はい、あのあれですか、校長先生は赴任されて今どのくらい、
平成21年の4月に参りましたので、うん、今1年と約8ヶ月ぐらいですね。
ああ、は
い、
そうなんですか、うん、はい、じゃあ、赴任された時っていうのはどうでしたか。今私がお話ししたようなの、同じような印象を受けられたんでしょうか。
私は奄美大島が2回目でした。
はい、はい、
ですから、こういうような形っていうのは考えてはおりましたが、
はい、
本当にどこに連れて行ってくれるんだろうというような感じは実際ありました。
はい、赴任先へ送っていただく車の中で若干拉致されたんじゃないだろうかみたいな感じですね。 あまりにも。
と、校長先生は加計呂麻島は初めてってことですか。
そうです、加計呂麻島は初めてですね。
はい、奄美大島と比べてまたさらに山深い感じのする、加計呂麻島です。
そうですね、続いてるんじゃなくて本当に島になってるので、うん、
はい、
船で渡ってき、ね、来ましたけども、
もう船をチャーターしてもう飛ばしてくるのがすごく楽しくてちょっとテンション上がっちゃったんですけれど、はい、いろんな大変なこととか逆にないですか。この自然に恵まれたいい環境ではありますが、例えば生活ですとか、
そうですね、やっぱり、日用品の、調達ですね。
日用品の調達、うん、
買い物がですね、うん、近くに小さなお店があるんですけれども、そこだけでは足りないんですね。
はい、
ですから小庭まで出ないといけないのですから、
小庭までというと、これは
船で
渡って奄美大島本島の方に渡って日用品の買い物をしないといけない。
そうです、
うん、
はい、そこがちょっとですね、大変ですね。まあ、もう一つはですね、やはり台風が来た時がちょっと困りますね。すぐ目の前が海ですので、
はい、
大波がね、打ち寄せてくる、はい、ということになりますので。
それはあれですか、じゃあ校長先生の今住んでらっしゃるお住まいが海のすぐ近くで、
はい、もう目の前が海です。
若干身の危険を感じる時はないですか。
そうですね、大きな波がね、来た時などはね、驚きますね。びっくりします。
なんかもう自然の荒波の中にちょんと住んでる自分っていう、そんなイメージですね。
そうですね。と、ちっぽけな人間というのがよくわかります。
でもこう奄美大島とかこの辺は台風ってのは多いですよね。もう慣れてくるとかそんなことないんですか。
いや、幸いですね、はい、直撃はないんですよ。まだ私経験してません。はい、近くを通るということはありましたけれども、
はい、
本当に直撃したという経験がないもんですから、はい、本当の、ね、台風の怖さっていうのは知らないんですね。
そうですか。
なるほどなるほど、こうそういうのをこう聞いてる教頭先生の顔もものすごく納得げな顔なんですけど、やはり同じような思いや経験がおありなんでしょうか。続いては柳田先生に、教頭先生に同じように聞いてみたいと思うんですけど、はい、教頭先生はなんか自分の生活の中で、うん、かけろま島大変だなって思ったとかありますか。教頭先生は赴任何人目な
の。私が今、はい、秋徳小中学校に来て3年目になります。
3年目、うん、はい、はい、じゃあ、かけろま島にお住まい、
はい、そうです
ね、
はい、
かけろま島に住んでみて何が大変ですか。
そうですね、急に食べたいものがあった時に食べに行けないことですね。食事するところも近くにないですし、はい、アイスが食べたいなと思ってもコンビニもないですから、はい、そういったのがやっぱり一番食べたいもの、食べたいなっていう時に食べられないことですね、う
ん、アイスね、アイスクリームないですか。近所にアイスクリーム屋さん
ないですね。
ちょっと私転職してここでアイスクリーム屋さんを始めるとどうかと思います。
やってみたら。
やってみようかなと思います。売れまくると思います、うん、なるほど ね、こうちょっと自分の思うようにいかない瞬間というのを何度も経験してしまうというところですよね。あ、アイスクリーム屋さんね。いや私ね、秋徳小学校中学校の皆さんにお土産どうしようってちょっとこうスタッフで考えた時に、31のアイスクリームどやみたいな話をしてたんですけど、
それ絶対喜びますよ、
絶対、ね、喜ぶの間違いなしや思ったんですけど、まあ、持ってこれませんよね現実的に。すみません、もう持ってこられへん話してすみませんでした。
そうですよ、申し訳ございません。
すみません、はい。さあそれではですね、続きましてこの学校とそれからこの周辺地域、ね、校長先生に先ほどちらっとお伺いしたところによると、もうこの学校は地域の皆さんの、
はい、
協力なしではもうやっていけませんっていうぐらい強くお話をいただいたんですが、
は
い、
だから今本当にマイナス面の話をお聞きしましたけども、これからプラスになるんじゃないかなというふうに思うんですが、はい、その辺のお話を。
で、この周辺地域の皆さんと連携してこう作っていくものというのが非常に多いというのをお聞きしてるんですけれど、この学校およびこの周辺地域の歴史みたいなものはどんな風に、
はい、秋徳小中学校が今創立108年になります。で、以前は、一つの学級の中にも20名ぐらいの、子どもたちがいたんですけれども、はい、うん、今は複式の学級がほとんどになっていますし、はい、一人の学級もあります、
うん、
地域の中ではこの学校がこうやってあることが地域の皆さんの心の支えにもなっていますし、はい、また地域とのつながりを大事にする子どもたちを育てて地域との関わりを持つということを中心に教育をしているところです。
はい、教頭先生からお話をいただきましたが、校長先生どうですか。いろいろ地域の方々とね、こう交流を深めていくにあたりまして、いろんなことが、まあ、毎日日常的にいろんなことが起こっていくと思うんですけれど。
そうですね、まあ、本当にですね、まあ、教頭が言いましたように、地域の方々はですね、学校の子どもの声を聞いて、そして元気を出してというような話も聞いたことがございます。本当にですね、学校という形はしているんですが、本当に地域の中にある一つの、まあ、施設というような感覚で、私は捉えております。はい、
学校という形ではなくて地域の中の一つの一つのパートナーっていうことですね。
はい、
その考え方というかその目線がすごく素敵ですね。ね、このかけろま島っていうのは割と小学校中学校の数としては結構あるなと私は感じたんですけれど、結構ありますよね。
そうですね、今かけろま島内に、10校ですね、10校あります。でその中の一つがこの秋徳小中学校になります。
はあ、学校間とかの交流とかはどうですか、校長先生。
学校間の交流もですね、まあ、町の教育委員会を中心に、はい、新税地区、佐根区地区というふうに分かれて、いるんですけれども、
はい、
集合学習会というのが年に4回ございます。
年4回、はい、あ、その集合学習というのはどういうことを具体的になさってるんですか、教頭先生。
そうですね、うん、この秋徳小中学校のある方では、5校の子どもたちが、この前10月にもこの秋徳小中学校に集まって、
はい、
そして一緒に音楽の勉強をしたり、ああ、図工で大きな工作を、教室中の工作をしたり、
ああ、
そして学校対抗でバスケットボールの試合をしたり、
はい、
そういったことをやっています。普段は1人とか2人の学級ですので、
はい、
大きな工作を作ることもできません、
はい、
チームで試合をすることもできません、
はい、
そういったことをたくさんの学校が集まって試合をしたり作ったりということで交流を深めています。
は
なるほど、学校、うん、いろんな学校が集まって、そして人数がある程度増えた時点で、
う
ん、増えないとできないことをそこでたくさんするということですね、はい、それが年4回。
そうです、
はい、うん、ですね、ちょっとお話小耳に挟んだんですけれども、その集合学習のこれは一環にはなってないんでしょうか、この方言劇というのがちょっと聞こえてきたんですけど、はい、
ですね、この方言劇というのは、町でですね、子供島口伝統芸能大会というのがございます。
子供島口伝統、
芸能
伝統
伝統芸能大 会
、はいはい、島口っていうのは島の言葉ということですね。
そうです、そうです、はい、それに参加をしております、
うん、
その中で、
はい、
この地域のですね、面白い昔話を方言で、演じるということになるんですが、うん、その発表の場ということにもなりますし、うん、また学校でですね、学習発表会がその、前後にございますので、そこでまた発表するということにもなります、
はい、学習発表会でも発表するんですね。
そうです、
はい、その方言劇っていうのはちょっとこう面白そうやなと私は思うのです、はい、奄美大島に昨日入りまして、昨日の夜も島唄を、ね、生で聞かせていただいたりする機会もありながら、はい、うん、島の言葉なんかもその島唄の中で聞こえてきますよね、はい、わけわかんないですよ ね、
そうですね、私もわかりません、
何を言ってるんだかみたいなのがわからなくて、ただそのメロディーは本当に心地よく入ってくるんですけど、
ね、楽しい感じのね、
わからないので、うん、この島口というのにものすごく興味が湧いてるんですけれど、はい、かけろま島にもやはり島口というのは奄美大島とはまた違う。
そうですね、話を聞きます と、かけろまの各集落ごとに少しずつ方言言葉が違うというふうに聞いております、
うん、集落ごとに。
そうです、うん、
というとそれはやっぱりあれですかね、集落と集落の間が離れてるからですか。
そうですね、昔、要するに生活様式が、うん、今みたいに道路でつながっていませんでした、
はい、
したがってそれぞれの集落ごとにですね、文化がこうずっと続いてきたと、うん、いうことの証じゃないかと思います、う
ん、はい、じゃあその島口っていうのは今その小学生中学生たちが島のね、島で生まれて育った小学生中学生たちの方が逆に先生方よりよく理解できるとかそういうところってあるんですか。
そうですね、地域のお年寄りと話す機会もありますので、うん、自分たちよりもずっと子どもたちの方が島口には慣れてるんじゃないかと思います。
そうか、
なるほど。じゃあ子どもたちにとってみたら、うん、その集落ごとに違う島口もちゃんと訳せるというかしっかり意味が分かってるというか。
そうですね、その集落ごとの区別まではつかないかもしれませんけど、自分の住んでるところのおじいちゃん、うん、おばあちゃんたちとの会話の中ではある程度の意味は理解しながら話をしてるんじゃないかなと思います。
ああ、なるほどね、先生方はどうですか。
残念ながら自分たちは本当に意味がわからないことが多いですね、
う
ん、
そうですか。
そうですね、わかりませんね。
校長先生は鹿児島県本土の方からお越しなんですよね、はい、やっぱり全然わからない。
違いますね、
違いますね
もう本当に、
鹿児島の中でもですね、言葉が違いますから、
うんうんうん、
その違いよりももっと違う、うん、じゃないでしょうか。
うん、はい、そうですね、うん、 あの独自 の, その土地の文化みたいなものが全部言葉の、ね、音の中に込められてる、ね、と思うんですよね、はいはい、私たちもこの、ね、番組を作りながらそういった形で言葉を扱っている放送枠もありますので、そういったものにすごく興味が湧いてくるわけなんですが、はい、教頭先生は、はいはい、あの島口を自由に操る方ですか？
いや、もうほとんどできないですね。本当子供たちの方がずっと上手です。
あら標準語っぽいわけですか？あれ
そうですね、
うん、あれ、はい、そうなんですか？そもう昔からですか？
もう自分も鹿児島で育ちましたので、はい、やはりもう鹿児島弁はいけますけど、なかなかこの島口は上手に話せないですね。
こうお話ちょっとお聞きしてましてね、標準語になれるように頑張った時期があったとかっていうのをお聞きしたんですけれど、
はい、島の自分の同世代の方々に話を聞くと、うん、島口を話してはいけない、うん、そういう学校での決まりがあったというふうに聞いています。
その当時、
はい、
小学校ぐらい、
そうですね、小中学校の頃だったんじゃないでしょうか、うんうん、で島口を喋ると首から札をかけられて、私は島口を話しましたっていう風にして友達に紹介されたりすることもあったという風に聞いています。
ひどいですなひどいですなそんなことが過去に。でもそれはなんででしょうね、わかんないですね。それをすることで結局、まあ、標準語というものをこう理解する、音を出せるという子どもが増えたというのはもちろん事実かもしれませんけれど、その陰ではやはり島口っていう伝統が、土地の文化伝統がなんかこうしおれていっちゃう。
そうですね。ですから、うん、ちょうど40代50代ぐらいの方の方が島口や島唄を歌えないというようなことも起こっているようです。今の子どもたちの方が学校で積極的に教えますので、
うん、は
い、島口を話せるようになったり、うん、島唄を歌えるようになったりしているんじゃないかなと思っています。
あ、そういう面では学校がそういう島口を広げていくというのはちょっとあれですけども、すごい大きな力になっているということを言えるわけですか？
そうですね。これが地域の皆さんとの交流の一つになっていくんじゃないかなというふうに思っています。
年齢的島口のドーナツ化現象ですね
まさにそうですね。高齢者と子どもたちの方が話が通じるということが起こっているようです、
ね、でも、ね、その40代50代のお父さんお母さんの子どもたちにまた同じような形でドーナツ化現象が起きないかと思って、その辺がねやっぱり学校教育現場でそのあたりを指導していくというのが必要なのかななんて思いますね。じゃあ、お二人にですね、
はい、
お二人にとって教育とはということで、この教育への取り組みですとか信念をお伺いしたいなと思うんですが、校長先生からお伺いしましょう。
私はですね、この教育というのはいっぱいいろんな問題課題がありますけれども、教育で解決できないものはないんじゃないかなと思っております、うんうん、まあ、そういうような覚悟で、今までもやってまいりましたし、うん、これからもやっていきたいなと思っております。
はい、うん、素晴らしい。さあ、そして教頭先生もう笑ってますよ、はい、教頭先生顔が何言おうかな、
そうですね、何言おうかなと思ったんですけどやっぱ僕はここに来て本当に改めて感じたことが、はい、教育とは一人一人の良さを見て、はい、そしてそれを伸ばすことじゃないかなというふうに思っています、はい、というのは、私も今3年生の担任をしているんですけど、この子どういうところを伸ばしてあげたらいいのかな、うん、この子の良さは何だろうで常に思いながら、
はい、
そこを、伸ばしてあげるには自分はどうすればいいのかなというのを考えています。この少人数の学校に来て一人一人はしっかり見つめることが大事なんだなというのを改めて感じることができました。これは大きな学校に行ってからもまたその気持ちは忘れずに、他の先生方にも伝えていきたいなというふうに思っています。
担任をなさってらっしゃるんですね。
はい、
担任をしています。3年生の、
はい、
ということは、1対1
そうです、
ですね、1対1で
本当に逃げ出したくなるんじゃないかと思いますね子供の方が
いやでもそうですよね、1対1で向き合うこと、うん、見つめ合うことになりますから、うん、その分の、ね、苦労もあるけれどやっぱりしっかり真剣に取り組んでいくことができますね、はい、目の前の子供さん、
うん、そうですね、その本当に一人の子供の個性というのは本当、うん、じっくり見つめて、はい、そして伸ばしてあげるってことが大事になってくるんじゃないというのを感じます。
本当教育の原点を聞いたらね、そういう感じがするんですけども、
はい、さあ、こんなお二人とお話をしていい 形で話が聞けておりますのも、これね、あのポッとやってきてポッと招き入れていただいたわけではございません。あの、ね、この秋徳小中学校の教諭として、はいはい、この学校に赴任してお勤めなさっていらっしゃるのが、この番組でたびたび取り上げさせていただいている浜田ゆかりさん
ですね。ゆかり先生ですよね、
はい、浜田ゆかり先生がいらっしゃる学校ということで、今日私たちは浜田ゆかり先生のお、ね、
はい、
お手伝いをいただいて、この学校までやっとこう、
ね、
はい、
来ることができました。
できました、
はい、嬉しいですけどね。
ね、はい、で、あの、後ほどね、また浜田ゆかり先生にもちょろっと、あの、出てきていただきたいなと思うんですけれど、浜田先生はどうですか、学校でどんな風にこう子どもたちと、
とってもですね、熱心にね、子どもたちの指導をしてくれます。特に音楽においてはですね、もうこれピカイチですね。
あ、もうそうでしょうね。
あの、今紹介がありましたように、ピアノはもう万能ですし、それから器楽の指導なんかもですね、素晴らしいですし、歌を歌わせたらまたこれも一級品ですから、
もう、あ
の、そういった面ではですね、子どもたちも幸せだと思いますよ、
ね、はい、こう浜田ゆかり先生というエンターテイナー的先生がいらっしゃるので、こう学習発表会なんか、学習発表会なんかでも活躍なさったりとか。
そうです、そうです、浜田先生が作った歌をですね、
はい、
学習発表会で全員で、子どもも職員も全員で歌って、ね、
はい、
おります。
素晴らしい。
浜田先生が作った歌っていうのは、もう歌詞も作曲も、作詞作曲、
はい、本人が、うん、したものと、うん、それから、子供たちで、
子供たちが、
子供たちが、
子供たちの言葉をね、
はい、
歌詞を作りまして、
はい、
それに、あの、曲を彼女がつけてくれた、
は
い、
は
い、そういうものもあります。
そういう楽曲はどこで発表というか。
それはですね、まあ、いろんな場で、できるんですけれども、まあ、学校行事の中で言えば、はい、卒業式とかですね、そういうようなところがメインになります。
卒業式ソングを子どもたちが歌詞を作って、
そうです、
それに浜田ゆかり先生が曲をつけて、
つけ
て、そしてそれを卒業ソングとして全員が歌う。
そうです、
はい、ねー、
素敵、
嬉しい。
それね、他の学校が、他の学校、うん、羨ましがって言うてきたりしませんか。
そうですね、本当、この曲ちょうだいって言って、はい、もらいに来る学校もできてるというふうに聞いています、うん、で、その学校にあった歌詞をまたつけて、はい、そこでの卒業ソングになっていくんじゃないかなというふうに考えています。
そういうふうに提供はしていらっしゃるんですか、うん、
提供してますよね。浜田先生がうなずいてますので、提供しているということです、
ね、じゃあ浜田ゆかり先生のメロディーが、作ったメロディーがいろんな学校の卒業ソングとして、また独自に新たな進化変化を遂げていく、
うん、そうですね、奄美にどんどん広がっていけばいいんじゃないかなと思ってます。
は
いいですね、うん、奄美で卒業ソングといえば
浜田ゆかり先生の曲と
曲、
ね、なるといいです ね、はい、じゃあここでちょっとジングルを挟みます。
ジョイント広場ハニービー、はい、今回は奄美大島に来てます、
はい、奄美大島は加計呂麻島の秋徳小中学校の音楽室にお邪魔しております、はい、
お邪魔します。
先ほどからね、はい、秋徳小学校中学校の校長先生、はい、教頭先生にいろいろとお話を聞いて、本当に楽しく過ごさせていただいてるんですが、はい、この小中学校に勤めていらっしゃる皆様にお会いすることができたのも、はい、浜田ゆかりさんのおかげと、
はい、ゆかり先生のおかげなんですよ
ということで、はい、もちろん浜田ゆかり先生にも登場していただきたいと思います、はい、さあ浜田ゆかりさんです、どうぞ。
こんにちは、浜田ゆかりです。
いや、素敵やわ、ねね、
よろしくお願いします。
素敵やわ、奄美へ。
素敵やわ、嬉しいわ、
嬉しい、
うん、ゆうべはありがとうございました。
ありがとうございました。
あのね、はい、リスナーの皆さん分かんないと思うんですけど、ね、あのブンブンも花ちゃんも、はい、この番組のスタッフは昨日、
はい、
ね、放送これ聞いてもらってる人にとってはちょっと時間軸が分かりにくくなると思うんですけど、はい、前日に入ってるんですね、
はい、
ですので夜に、浜田ゆかりさんたちと、はい、とまあお店に、
はい、
いいお店を紹介していただいてご一緒させていただきました。そこでね、島唄とかね、生で聞かせていただいたりとかして、すごく楽しかった。あのお店をちょっと紹介改めて。
あのお店はですね、はい、あの奄美大島の歌社 の西和美さんっていうとても有名な方がいらっしゃるんですが、はい、その方がしてらっしゃる和美っていうお店です。
はいはい、
で
歌社っていうのは、
歌社っていうのは、はい、島唄の名人ですね。
あ、島唄の名人、はい、西和美さん、はいはい、
なるほど、はい。素晴らしい歌声を、ね、はい、聞かせていただくことができて、お客さんとして泊まり木に座ってらっしゃった方がいきなり三味線を持ち出したり、
はい、
今度は全員で踊り出したり
びっくりしました、
なんか島の楽しみ方をなんか昨日夜はなんか凝縮した濃い時間を過ごさせていただいたなと思えるんですが、どうもありがとうございました。
とても楽しかったです。
さあ、そしてその浜田ゆかりさん、はい、聞くところによりますと、その西和美さんが浜田ゆかりさんの歌声を聞いたときにただもんやないなと思ったらしいというのをちょっとこう聞き及んでおるわけでございますけれども、はい、そんな浜田ゆかりさんはどうしてこの教諭、ね、秋徳小中学校の教諭としてありながら、いつどんな風なきっかけで、
それはですね、昨年の1月ぐらいだったと思うんですけど、はい、うちの夫がですね、はい、奄美 FM のパーソナリティを引き受けることになりまして、はい、浜田麻婆のあっただま寿司っていう番組を始めたんです。
聞こえないよ。なんで、あっただま寿司、
浜田麻婆のあっただま寿司っていう番組なんですけど、
あっただま寿司、
はい、
わからない、
はい、これはですね、奄美の方言でですね、あっただまっていうのは突然とかすぐにとかいう意味で、寿司、はい、っていうのは友達っていうことで、奄美のこの島の人たちを、なんか島の人たちが紹介することによって、はい、そのゲストの方たちをこう招いていって、はい、いろんな人たちとお話ができるようにっていう番組で、はい、もう島の人たちがみんな友達になれれば、本当に素晴らしいなっていう思いで始めた番組なんですけれども、
はい、浜田麻婆さんっていうのは、
はい、私の夫です。
夫さん、はい、楽しい方でしたね。
もう、はい、まさにこの番組のタイトル通りの方でございましたね。お会いして1分後には友達になれてましたから、はい、素敵な旦那様なんですが、この旦那様のやってらっしゃるパーソナリティをやってらっしゃるこの番組で、
はい
はい、エンディング、
はい、そうです。で、そのうちの夫が始めた理由がですね、はい、やっぱり島っていうのはすごく経済的にはみんな疲弊していて、はい、すごく大変な暮らしをしている方たちもたくさんいらっしゃるってことで、うん、私たちのうちの夫の方の仕事もなかなかこうないような状態が続いている、そういうようなところもあったもんですから、はい、それをそういう自分だからこそ、うん、周りにこう元気をこう発信できるんじゃないかということで、何か一歩踏み出したいなということで、その奄美 FM のふもとさんのところに、うん、はい、番組、こういう番組を作ってみんなをこう元気にしていく、そしてみんなから元気を自分ももらいたいからということで始めたいっていう思いで作ったのがこの番組だったんですよ、
はい、
でそれで私もなんかうちの夫がそういうふうになんかみんなすごく大変な中でそういうことをよく知ってるっていう中で、はい、始めた番組に、うん、そういうコンセプトに合うような歌を、島の歌を作りたいなということで、
はい、
私自身もすごく歌を作ったりするのが趣味だと思うんですから、はい、何か一つ役に立つことをしたいなということで作った歌が麦わら帽子という歌です。
麦わら帽子、
はい、その麦わら帽子、その番組のタイトルに合わせて、うん、それから旦那さんの気持ちに合わせて、はい、何かエンディング曲を選ぶとしても、選ぶんじゃなくて、もう作ってぴったりのものを作ってしまえばいいんだっていうのが、ね、ぴったりハマったんだと思いますけれども、はい、そのエンディング曲はどうでしたか、反応的には。
そうですね、私が思った以上に、はいはいはい、いろいろ反響がありまして、はい、こんなにいろんな方からこうラジオの方に問い合わせがあるって思わなかったものですから、はい、すごくびっくりしました、
ね、
はい、もう本当にありがたいなと思いました、
ね、はい、で今はね、今聞こえてると思うんですけども、 BGM、 これが麦 湯原帽子なんですよね。
これは、はい、あのボーカルの入ってないインストルメンタルの方ですね、うん、はい、お話のおしゃべりのバックに流れるように設定していただいてるんですけれど、はい、あの夕べマーボーにも会いましたし、はい、マーボーがねちょっと私に言ってました、
はい、
あのなーとすごいこうそのエンディング曲、あの曲は誰のなんていう曲ですかってすごい問い合わせが殺到して、俺のしゃべりには誰もノーコメントやったあ、
ね、おっしゃってました。
そうそうそう、おっしゃってましたね、うん、はいはい、もうあの問い合わせが殺到するのはそっちばっかりで、俺はみたいな話で見てましたね、はいはい、であのその放送始まって第2回目のゲストで、
はい
はい、あの浜田ゆかりさん一押しの素晴らしいゲストが、はい、その番組にやってきたということで、そのゲストを紹介していただきましょうか。
そうですね、そのゲストはですね、はい、秋徳小学校の一輪車おじさん、
一輪車おじさん、
はい、こと向井明先生です。
向井明先生、
向井明先生、
喋っていいんでしょうか。
喋ってください。
こんにちは、一輪車おじさんです。
ちょっと噛みましたね、今ちょっと噛みましたね、今ね、ごちゃごちゃごちゃになりましたね、
はい、
はい、一輪車おじさん、えらい逸話満載の方らしくて、は
い、そんなことないですけど、
いやいや、もうなんかもう逸話を常に、逸話を常に作り続けていらっしゃるということで、
はい、
もうネタの宝庫ということでお伺いしております。どうですか、向井先生から見た浜田先生は。
いやもうこの学校で4年、
はい、
前の学校で6年、
はい、
なんと珍しく10年一緒になるんですけども、
これなかなかないですね。
こんななかなかないですね、小中別ですけれども、こんな素晴らしい先生は世の中にいないなと思うぐらい、素晴らしい先生だと思います。
は
い、
さあそれではですね、
歌も含めてですね、
この飛び道具のようなゲストがまた一人参加してくださったということで、
はい、
このゲストお二人を迎えてのトーク、はい、これね、ブンブン時間あれへん、
タランタラン、
タランタラン、そんなもん、うん、次回しっかりこの二人からしっかりバッツリ話を聞いていただきましょう。
皆さん楽しみにしてくださいね。うん、はい、
というわけで、
はい、はい、
この二人の浜田ゆかりさん、はい、そして、向井さんのお話はバッチリ次回でトークセッションに入らせていただきますので、はい、この後は、はい、お待ちかね、お待ちかねではないでしょうね、きっとみんな忘れてるかもしれません。
いやいや、そんなことないと思うよ。
そうですか、う
ん、
言葉の玉手箱、はい、花ちゃんの、はい、作りました言葉の玉手箱から今日は一本の藁をお送りします。
一本の藁、
はい、一本の藁はこれはわらしべ長者のお話なんですが、
はい、まあ、
ブンブン知ってますか、わらしべ長者のお話、
はい、
ね、このお話で、聞きどころはどこかな、ちっちゃい時に読んだ時にはサクセスストーリーやと思ってたんですけれども、はい、実はそうじゃないんじゃないかな、
うん、
もう一歩たりとも動かなかった、うん、神様に自分の将来をお願いして一歩たりとも動くことをしなかった若者が神様に言われて、あんた出ていきなさいと言われて、はい、うん、そうでか言って出ていった瞬間に掴んだ一本の藁がいろんなものに取り替わっていくというストーリーですね、はい、動き出さないと何も始まらないんだよっていうメッセージを伝えてくれてるような気がします。じゃあ今日は言葉の玉手箱は一本の藁をお送りします。
花本ひろ子の言葉の玉手箱。この番組は言葉の持つ美しさ、言葉の不思議さなどをさまざまな分野から紹介していきます。玉手箱から飛び出してきたのは楠山正雄が書いた一本の藁。古典童話として古くから親しまれてきた物と物とを交換していく愉快なお話です。ではあらすじからこのお話を覗いてみましょう。今の奈良県大和の国、貧乏で一人ぼっちの若者が長谷寺というお寺でおこもりをしています。この先どうすればいいのか、夢でもいいから教えてくださいと観音様の前に突っ伏して動こうともせず祈り続け、3週間目にとうとう夢を見ます。夢の中では 観音様のお堂から出てきたおじいさんが、ここを出て一番先に触ったものを拾って大事に持っていれば運が開けてくると言います。目を覚ました若者は早速お寺を出て行こうと門をまたいだ拍子に転んでしまい、その弾みに一本の藁をつかみます。若者はなんだ藁かと捨てようとしましたが、さっきの夢を思い出し、まあこれも授け物かもしれないと手にしたまま歩いていきます。するとどこからかアブが一匹飛んできて周りをうるさく飛び回るので、そのアブを藁で縛って木の枝の先にくくりつけて持っていると、向こうから長谷寺へお参りに向かう身分の高い様子の女の人を乗せた牛車がやってきます。さてここからは原文です。その車には小さな男の子が乗っていました。男の子は車のミスを肩に担いで退屈そうにキョロキョロ外の景色を眺めていました。すると若者が木の枝の先にブンブン言うものをつけて持ってくるのを見て欲しくなりました。そこで男の子は、あれを送れよ、あれを送れよと馬に乗ってお供についている侍に言いました。侍は若者に向かって、若様がそのブンブン言うものを欲しいとおっしゃるから気の毒だが差し上げてくれないかと頼みました。若者は、これはせっかく仏様からいただいたものですが、そんなに欲しいとおっしゃるならおあげ申しましょうと言って素直にアブのついた枝を渡しました。車の中の女の人はそれを見て、まあそれはお気の毒ですね、ではその代わりにこれをあげましょう、喉が渇いたでしょう、お上がりと言ってあげておくれと言って、大きないい匂いのするみかんを三つ立派な紙に乗せてお供の侍に渡しました。若者はそれをもらって、おやおや、一本の藁が大きなみかん三つになったと喜びながら、それを木の枝に結びつけて肩に担いでいきました。ではあらすじに戻りましょう。しばらく行くと身分のもっと高そうな行列のうちの一人の女の人が真っ青になって倒れています。気の毒に思った若者が持っているみかんを差し出すと、女の人はみかんを口にして元気を取り戻し、みかんの代わりにと真っ白な上等な布を三反若者に手渡します。次の日、若者が京の都へ向かって歩いていくと、立派な馬を連れた一団がやってきますが、馬がばったり倒れてしまい困っています。気の毒に思った若者は、馬の始末を引き受けるから譲ってくださいと白い布と交換します。若者が手を洗い清めて長谷寺に向かって手を合わせ一生懸命祈ると、馬がムクムク起き上がり、すっかり元通りになって歩き始めます。明くる朝早く、馬に乗って出かけた若者が京都にほど近い鳥羽というところまでやってくると、一軒の家でよそへ旅立つ準備をしています。若者は旅に出るならきっと馬がいるようだろうと思って、この馬を買わないかと尋ねると、家の人は金はないが田んぼや米となら交換できると言います。若者は旅の途中なので、それは困ったなと思いつつも渋々承知します。家の人は馬を調べて値打ちの高い馬だと分かると、田んぼとお米とそして家までも彼に預けて旅立っていきます。若者はその家に住み、そのうちに田んぼの半分を人に貸してこの土地に落ち着くようになります。では最後は原文です。秋になって借り入れをする頃になると、人に貸した方の田は当たり前の出来でしたが、自分の分に作った方の田は大層よく実りました。 それからというものは風で塵を吹きためるようにどんどんお金がたまって、とうとう大金持ちになりました。家を預けていた人もそのまま幾年経っても帰ってきませんでしたから、家もとうとう自分のものになりました。そのうちに若者はいいお嫁さんをもらって、子供や孫がたくさんできました。そして賑やかな面白い一生を送るようになりました。一本の藁がとうとうこれだけの福運をかき寄せてくれたのです。将来を観音様に祈るだけで動かなかった若者は、自分の足で現実へ踏み出した途端、前へつんのめって転びます。しかし何の値打ちもなさそうな藁を大切にし、人と出会い言葉や物を交わすうちに、若者の運命は変わっていきます。今日の言葉の玉手箱は、楠山正雄一本の藁を紹介しました。あなたは今初めの一歩を踏み出していますか？そして起き上がったあなたの手の中には今何がありますか？
はい、言葉の玉手箱、
一本の藁を聞いていただきました。どうでしたか、ね、あの改めてストーリーを追っかけてみると、うん、はい、いろんな気づきとか、はい、そういうものが発見とかが訪れてくるんですね、はい、その瞬間を迎えてくださるなら私は嬉しいなと思います。はい、
そうですね、はい、
というわけで、はい、今日お送りしたのは、はい、こう音楽室からお送りしているというのを一生懸命言っておりますけれども、鹿児島県大島郡、大島郡というと奄美大島ということですよね、はいはい、大島郡瀬戸内町立秋徳小中学校の音楽室なんですよ。
そうなんですよね。奄美大島よりちょっと南になる加計呂麻島というところがあるんですけども、そこの小中学校の音楽室にお邪魔しています。
はい、はい、そして今日お送りしたのがこの秋徳小学校中学校の校長先生、はい、教頭先生を中心に前半お送りしたんですが、もちろんこの小学校に招いてくださった浜田ゆかりさんと、それから一輪車おじさん、先ほどちょろっと声が聞こえてきましたけれども、はい、せっかくなんで、今日はですね、この二人の話をもうこの後つなげなくなりますので、はい、次週持ち越しということで、
そうですそうです、
はい、次回に二人の声をたっぷり聞かせていただきたいと思いますので、うん、はい、いつもだったらブンブンと私が言ってる、はい、あのセリフがありますやんか、うん、また来週やつね、うん、はい、あのセリフを今日二人でやってもらおうかなと思うわけでございます、うん、どうですか、
はい、いいですね、
ね。それでちょっと用意しておいてくださいね、はい、はい、じゃあ今日の放送振り返り文文お願いしておきます、
はいはい、大阪府貝塚市立津田小学校で行われました子ども広場事業の餅つき大会、本当地域挙げてのね取り組みだったんですけども、それをまず聞いていただきました。で続いて、ね、先ほどの紹介ありましたけども、秋徳小中学校にお邪魔して、教頭先生、それから校長先生、お二方を中心に話を聞いていただきました。
はい、はい、この放送は、ジョイント広場の放送は FMBC で、水曜日の夜8時から9時、お送りしています、はい。はい、ぜひぜひ聞いてくださいね。
はい、それからね、浜田ゆかり先生にも登場してもらいましたよね。
はい、はい、はい、はい、はい、はい、
ね、
はい。そうですね、ね、はい、ではお二人にまた来週のこの一声をいただきましょう。はい、お願いします。せーの、
また来 週、楽しみです。
しくて間違いか
僕らはまだ知らない照らされた道をたらたら駆け抜けようきっと無駄なものなんてこの世にない
あるのはそれぞれが手に入れた
夢や愛に合わせられる物語
だからお願い共に過ごしたこと共に戦ったこと忘れちゃやだよ
辛くなった